皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、10月15日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は思考停止が広がる日本と世界です。アメリカなんか見てますとすごいですね。株価は暴落するし、エボラで国内感染者は出るし、イスラム国との戦争には勝てないって話になってきて、もうなんか全部一度に終わるような感じですね。なんか本当にその、普段からこう何を考えて生きて仕事をしているのかっていうことが全部現れてくるのが今の時だと思うんですよね。ですからこの想定外という言葉が、まあ3・11の時日本も随分使われましたけども、今や特にアメリカで、まあ想定外ということは彼ら使いませんけども、まあ想定外の代わりに思考停止になるというような状況が本格的に広がってきたと思いますね。とっくの昔からアメリカはもう一枚岩ではないと思いますね。なんか、シャドーガバメントが頑張ってるって話も、シャドーガバメントもどんどん弱くなって、リーマンショックで私は崩壊したと思いますね。彼らは別に難しくなくてですね、とにかく欲の深い人たちですから、世界中つるんでですね、いろんな仕事をしているわけですよね。軍事の仕事したり、医療の仕事したり、それで金儲けやってるわけですよ。割と単純なんですね、私に言わせれば。で、各国の力ってそんな強くありませんから、資源を抑えてるわけでもないし、それから輸出するったって誰か買ってくれなきゃそれは食べられませんから、やっぱりどうしてもですね、そういう世界的に活動している商人の助けを得なければいけないわけですね。これがまさにアングロサクソンの世界なんですよね。海賊はですね、鉄砲玉とお金がコインの裏表という、まさにこの海賊の世界こそそのシャドーガバメントと言われるものだったと思いますね。しかし、冷戦の崩壊で彼らやっぱり商売広がるわけですね。裏からやってましたら今度表側からもですね、旧共産圏に行けるようになって一気に商売広がるわけですが、やっぱり過ぎたるは及ばざるがごとしでありましてですね、いろんな問題を抱え込むようになって、それでやっぱり最後は内輪揉めですよね。金の取り合いを始めたと思いますね。で、やっぱり地球は有限なんですよね。で、そうなってきて、右往左往してる時に起きたのが、08年のリーマンショックで、あれで金を全部なくしたと思いますね。特に、その一番この没落がすごいと思うのはやっぱり金融ですよね。とにかくその資産をたくさん持ってたはずが今や不良債権の塊ですからね。こうなるともうちょっと太刀打ち不可能じゃないかなと思うんですね。だからもうあとそれバレたら全部終わりっていうことですから、どうするつもりでしょうかね。非常にその、先行き全く見えない中で、分かった人はみんな辞めちゃって、で、残ってる奴は、自分がいる間だけは金儲けできるだろうと思っているんでしょうけども、政治的にも完全にこう、正体暴露されてしまいましたから、ゴールドマンだけはなんか、あれ、CIA とつるんでんじゃないですかね。イラクの、リビアのカダフィなんかともね、親密な関係やつだっていうから多分あれは CIA とするんで、だからあそこだけはまだでたらめ放題こうやってる部分があるんですけども、しかしもうそれも今回で大体アウトじゃないですかね。今回なんか起きてますよね。7月末のアルゼンチンのそのデフォルト以来、とにかくアメリカもいろいろ盲点ってあるんですよね。盲点ってありますから思わぬところ疲れるとですねひっくり返っちゃうんですよね。アルゼンチンのデフォルトそうだったんじゃないかなと思うんですね。で、結局、だからもう金融は、もう見る影もないですね。金融がこけるっていうことは、世界中の投資ブームが終わるっていうことですから、そうするともう世界中、経済おかしくなってきて、で、政治の混乱が起きてくる。じゃあそこを武器使って稼ごうかって言っても、要するに戦争に勝てなきゃ意味がないわけですよね。戦争に勝って、で、その武器を買う金がなければ意味ないわけで、やっぱりその金融と軍事は実は今同じなんですね。政府の国債の上に軍事も乗ってますから、国債市場が崩壊しちゃったら軍事も崩壊するんですよね。 だからまあその重みを今ひしひしと彼ら感じてんじゃないですかね。だからこう小金稼ぎって言いますかね、小遣い稼ぎっていうか、勝手に自分の金だけ稼ごうってな連中がイスラム国だとかなんとかあんな連中をですね、まあ勝手に動かしてんでしょうね。もともとイスラム国はアメリカが作ったもんですけども、まあアルカイダもそうですが、どんどん枝分かれしてるわけですね。どんどん枝分かれしてって、今みんないろんな人がやってんでしょ。なんか今のイスラム国のトップはアラブ人じゃなくて、あれ、なんだかな、中国人と、もう一つどっかの、なんかの中央アジアの人だって言ってましたよ。まあそんな感じでですね、もう最初はなんかアメリカはね、アルカイダもオサマビンラデンもアメリカ作るんですが、まあ、すぐもう手離れちゃってですね、勝手にいろんなことやられてアメリカの思いは攻撃されてるわけですよね。まあいつも、だから CIA のやることってのはいつも大体そうやって後がね、うまくいかないことが多いですよね。まあでもとにかく金融と軍事、まあ両方ともですね、どうにもならなくて、そしてその真実を暴露する人たちがどんどん出てきましたよね。で、今回その日本がその、まあ武器輸出三原則解除してアメリカと武器の協力をやることになったんですが、その中に宇宙戦争の話が入ってるんじゃないですか。あれ前からですね、結構怒ってる人いるんですよ。もう15年ぐらい前だと思いますけども、UFO はいるんだと、私は見た。それから宇宙人はいると、アメリカ政府関係者が300何十人出てきてですね、記者会見やったことあるんですよ。まあ、もう日本語にもそれなってますけどもね。で、まあ他にもいろんなことがありまして、ですからその、特に原爆を爆発させた頃からですね、第二次世界大戦の、なんかその今まで見たことも聞いたこともないようなことが地球で起きるようになるわけです。で、まあそういうものに対してこう素直であればいいんですけども、今の日本、あ、ていうか世界の政府も、アメリカの政府もですね、彼らがそんな、ね、とてつもない武器持ってんだから、我々もそれに戦って勝つような武器開発しなきゃいけないとか言ってですね、まあできもしないことをやろうとして、ずっと金をかけ続けて、で、ここでもっとそれやろうとしてるわけですよね。だからそれは怒る人が出てくるのは当たり前になりましてですね、お前ふざけるなと。まあ、で、こうやって、だから中からですね、告発する人が出てきて、まあ、極秘中の極秘の文章なんかこう、どんどん出してくるんでしょうな。まあ、本当にだからそういうのを見ると、思考停止ですね。もうどうしていいかわからないという形になってんじゃないですか。やっぱりこの、なんでしょうかね、アメリカ人が考えてる以上に世界は複雑なんですよね。歴史は重いんですよ。そして、宇宙は広いんですよね。まあ、そのことを今、ひしひしと、まあ、感じてんじゃないですか。それで嘘はやっぱりですね、こうバレてきますのでね、一時その映画みたいにね、こうなんか取り繕っても、それバレてきますので、まあそこのところがいよいよこれ大詰めを迎えましたね。で、今2014年じゃないですか。そうするとこの秋からこうなってきますから、これ11月ぐらいになりますと、もう一段何か始まりますね。今相場っても株の暴落の段階ですけども、次は、今度債券と、それ債券に入ってきますからね。なわけで売られるものは全部値上がりしたものから値上がりしても売られていくわけですよ。はじめにコモディティが売られたでしょ。それから新興国が売られたでしょ。次は新興財閥が売られたでしょ。で、今が先進国の株が売られてますよね。で、順番に来るわけです。こと今度は最後は先進国の債券が売られるわけですよ。日本、それからヨーロッパ、アメリカ、この3つともにですね、債券売られて金利上がっちゃうわけですね。で、出た金は全部短期市場に固まっちゃいますから、言ってみれば、そのお金は氷になっちゃって全く動かなくなるわけですよ。そういう状況になってくるわけですね。まあそうやってこの皆さん、足元の資金繰りをつける。まあ損失を埋めると同時に資金繰りをつけに来るわけです。そうなるとですね、いよいよ政府が止まってきますから、ここでいよいよ政府どうするんだって話になるわけで、で、それはその外から見ている以上に中ですごく大きなストレスのはずなんですね。外から見てわかるぐらいですから、中ではですね、何人かは全て知ってるはずなんですね。これどうしようと。で、必ず中からなんか動きが出てくるんです、こういう時は。だから外からこう囲んで見てるとですね、あ、なんか始まったな、お、動き出したな、ピタッとなんか出てくるはずですから、まあそれが今は10月の半ばですから、11月ぐらいになると出始めると思うんですね。で、それがおそらく来年につながっていきます。来年はですから本当にこの目に見えて体制がどんどん動いていくときで、それはもう世界中どこでも同じだと思うんですね。中国もそうだと思うんですね。中国なんかももう今年は いよいよこの香港でも騒ぎ始まっちゃいましたから、まあ、逃げらんないですね。台湾もこれね、広がっていくでしょうし、独立運動が。まあもう大体勝負あったですよね、中国もね。共産党は勝負あったじゃないですか。まあそういう状況で来年は体制や形変わってきます。そうするとアメリカの場合はですね、まあ今年中間選挙ですけども、再来年が大統領選挙ですね。やっぱ再来年の大統領選挙の時に出てくる大統領というのは、体制を変える人でしょうね。やっぱり原点回帰派じゃないですか。建国の時のアメリカに戻ろうという人が出てきて、全部今のこの終わりに捨てていくんじゃないですかね。この腐り切ったものを、アメリカは手を引くと。ですからもう2017年ぐらいにはですね、今のアメリカはすっかりもう終わってんじゃないでしょうかね。それはもし中から変えるってことになったら徹底的に行きますからね。当然その時には国内でもいろんな反乱とか混乱あるんでしょうけども、まあとにかくもしここでアメリカ人がまともであればですね、次の大統領選挙で全く違う人を選ぶでしょうね。まあそうはさせじと悪党たちも騒ぐんでしょうが、まあどうでしょうかね。最後悪党たちって意外なぐらい弱いですからね。ですからその、彼らのスポンサーである多国籍企業はもうやられちゃってると思うんですね。武器の話一つ取ったってですね。要するにその、アフガン戦争ではっきりしましたけども、やっぱりその、命を捨ててでも何かね、成し遂げたいと思ってる人には、どんな武器を持ってってもかなわないわけですよね。そこのところはやっぱり、時代が変わっても変わらないんじゃないんでしょうかね。それから日本の方もこれ思考停止ですね。例えばその日本の民間企業、円安がいいか円高がいいかって話もそうなんですけども、なんかその、今年ね、アベノミクスがうまくいくからますます景気良くなるんだなんて言った人たちもすっかり黙っちゃいましたよね。で、世界中そういう不景気ですし、で、為替も110円いったら今度106円ですよね。あれ公明党が円安困るって言ってるんですね。やっぱり生活者という判断ですね。ところが、日銀の黒田はですね、円安がいいとか言ってまして、まあなんかもうその辺でもすっかり割れてるでしょう。だからこう、どうしていいかわかんないんじゃないですか。で、ですからもうこんな株下がってくると、もうアベノミクス終わりですよね。もう、ですからそれは誰の目にも明らかで、ともう次がないですよね。要するになんかこう、他人任せで、外から吹いてくる風で、その持ち上がりたいと思ってきたほど、思った人ほどアベノミクスを支持したわけですよ。自分は何にもしないし、できないし、何にも考えられない。しかし黙って座っていればアベノミクスでですね、株儲かるし、会社を儲かって、また少し左内側で暮らせるかなと思ってた人たちが、今一番ひどい目に遭ってるわけで、要するにもうそんな時代は二度と来ないっていうことですよね。だからこう自力でやっていけばね、まあ何度も仕事あるわけですよ。要するに自分が困ってる以上のお客さん困ってるわけですから、どうすればいいかお客さんのため考えてやっていけば、むしろこういう時に商売って広げられますよね。いい仕事できるじゃないですか。だから本当に仕事できる人は今すごいチャンスなんですよ。でも大体こう政府だとか、ああいうその、もたれ合いのとこにいる人ってのはそれができないからそこにいるわけで、もたれ合ってるものが崩壊するわけですから、それは思考停止になるのもこれはしょうがないでしょうね。で、だからもう他にいませんからね、あそこ思考停止人間以外は住んでないんでですね。まあ別に、このまま、あと安倍氏が入院でもしたらでおしまいで、で次は別に誰も何もできないんじゃないですか？怖がって黙って逃げちゃうんじゃないですか？関東軍の最後みたいなんじゃないですかね。そんな感じがしますけどもね。まあ、内輪でなんかいろいろやるにしても、大きな知恵を持った人は、あそこにはいないんでしょうね。すなわちもうそこにはですね、明治以来の一つの、日本のその、国家の形が、寿命を迎えたということですね。アメリカやイギリスがこれだけずっこけてるっていうことはですよ。もうそれに範を取った、それを見本としたですね、各国政府も、終わりだということでしょう。イギリス、アメリカのやり方を真似して明治以降の日本政府を作るわけですね。でももうそれはやっぱり当時でも無理があったわけであります。天皇をですね、国王と同じ扱いにして、地方の豪族たちと結婚関係で結ばせるわけですね。で、家族という名前にして、これを支配階級にして、で、その他の人たちを支配すると、支配と非支配の関係で、 明治からここまでやってきたわけですが、まあもうそんな時代じゃないですよね。支配してる方に知恵がなくなっちゃったし、行動力もなくなっちゃったし、もうそんなことができる時代じゃない。情報だってどんどんどんどん、動いていきますしね。だからこの体制が持たないんだから、やっぱりそのよく聞かれるんですけど、その誰かいい人いないんですかと、永瀬町にいるわけないじゃないですかね。いい人なんか来ないんですよ、あそこ。あれやっぱもう店じまいですよね。で店じまいったってなかなかね、やっぱ最後はだから金利上がるんでしょ。金利上がっちゃって、もう時間の問題でしょうね。日本の方だって順番に言われてきてるんですから、まあ、金利が上がれば要するに公務員の給料出なくなんで、まあそしたら、まあ出勤しなくなりますよね。で、大体まあ型がつくということだと思うんですね。まあ大変っちゃ大変なんですけども、まあ何やったって大変ですからね、時代の変わり目というのは。だからそういう状況をやっぱり想定してないとダメなわけで、想定してないと思考停止になりますからね。思考停止になるとなかなか大変ですよね。どうしていいかわかんなくなっちゃうんで、まあよくその辺は、歴史を勉強したり、世の中の動きを見てればいいんじゃないかなと思います。それとやっぱりその、仕事もそうですけども、やっぱ価値観の問題ですよね。今回のその、アベノミクスも、安倍内閣もそうですけども、なんかその、価値観の違いというものが結構表面化してきましたよね。で、その、まあ何を考えるとそれは本人の勝手なんですけども、やっぱりなんか社会の中で、このある程度いい仕事をしようとか、社会の中で受け入れられて、なんか皆さんと共同して生活していこうとか、あるいは世界の中で日本もそれなりに活動していこうと思えば、当然やっぱり、世の中の中の日本、社会の中の日本、日本、自分ということを考えないといけないわけですね。生命は単体でそこにあるわけではなくて、生命体としてですね、一つの集団を成しているわけですからね。で、まあそういうふうに考えてくると、ある種の価値観を持った人にとっては、なんか本当にまた思考停止になっちゃうんじゃないかと思うんですね。まあ逆に言うとですね、第二次世界大戦が、終わって、70年間思考停止だった人が少し思考が起き出したってのは今回の安倍内閣で、で、またここでそれが止まっちゃうってことなんでしょうけどもね。まあそういうのを見てるとですね、本当に物事やっぱちゃんとよく勉強してた方がいいと思いますよね。つくづくこう思うんですよね。まあでもそれはもうね、そういう時の流れでありますから。それからやはりその、資源の価格がここまで下がってきてますので、資源を扱ってるところに思わぬ損失出てる可能性は大いにありますね。これは実は恐ろしいんですね。昔からこの資源の暴落ってのは恐ろしい現象でありまして、まあいろんな事件が起きるわけですね。資源っていうのはその金融以上に規制が緩いんですよ。リスク管理が甘いところがありますんで、これこんなに大暴落するとですね、当然これ何か起きているはずです。まあだから一旦下げ出すとですね、もう全く下げが止まらなくなるんですよね。だからまだこれ始まりだと思いますよ。資源についてはそろそろ半ばに差し掛かってきましたが、株なんか全然まだこれ始まりですよね。だからこういう状況の中で思考停止の投資家だとか、あるいは企業から思いもかけない損失が出てくるってことは大いにあるでしょうね。まあでも本当に流れ去るものが流れ去るわけですから、そこは別にそのある意味自然な現象なんですよね。やっぱり次はですね、ある程度その中身のあるところが横につながるという縦型から横型への時代ですね。そして今のこのロハス運動というのもですね、これは近代文明に対する内部からの反省から生まれてるってことを皆さんお気づきでしょうかね。仏教から禅宗というものが生まれた。それは今までの仏教に対する反省から生まれてくるわけですね、禅宗というものが。あるいはそのカトリックの昔のキリスト教からですね、プロテスタントが出てくるのも、まああれも反省から生まれてくるわけですよね。ロハス運動も同じなんですよ。今の近代文明の、ね、ゴミを散らかすばかりの、エントロピー増大ばかりのですね、一方的な近代文明に対する反省からね、円環的なものの考え方をする、ロハス運動が生まれてきてるわけで、やっぱりこの、アングロサクソンだって西洋人だって中国人だってですね、やっぱ分かってる人分かってるわけで、中から変えようという人たちはいるわけですね。で、まあそういう、なんて言うんでしょうかね、中から変えようという人たちはやっぱ元気ですよ。まあそういう人たちがやっぱり世界の中で やっぱり台頭してくるんでしょうね。そしてこれからさらにやっぱり天とのつながりとか、やっぱ大きな歴史の中で生きるというさらに大きな価値観を持ってないと方向性が見えなくなりますから、まあそれはそういうことで分かる人たちがまた世界から出てくると。だからそういう本当に価値観のレベルによってですね、リーダーシップが決まる。それはこの横型リーダーシップの中の最後の結論だと思うんですね。まあダイナミックに動いていきますので、よくそこのところはですね、時代に乗り遅れないようにしなければいけないんじゃないかなと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、思考停止が広がる日本と世界ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。